お願いし
はい。
ます。
はい。皆さんおはようございます。試写会
おはようご
も
ざいます。
今日で4回目になりました。なんか最初のうち、2、3人お話聞きに来てくれればいいなって言ってたのが、前回は25人ぐらい参加くださって、結構いろんな方が聞いてくださるのを本当に楽しく、嬉しく思っております。ちょっと、スターのご紹介ができればと思うんですけれども、はい。今、プロフィールを表示しておりますが、佐田明子さんと鈴木真由さんと私、土井陽子で3人で活動しています。で、もともと企業が関わる人権課題についてそれぞれが活動していて、それぞれが知り合いでというところで、でもこの活動をしていく中、いわゆるそのビジネスと人権と言われる分野で活動していく中で、やっぱりその課題を解決しようとすると、なかなか視点が交わらない。みたいなところが3人とも共通の認識としてあって、やっぱりそのそれぞれがいる場所から見えてる人権課題が違うので、そこが視点として、伝えられるような橋渡しの役として、何かできないかなというので、このソーシャルコネクションフォーヒューマンライツ SCHR 略してスチャが誕生したというのが背景になります。次、お願いします。はい。ということで、その視点をどうしたら交わらせることができるのかなというところで、なんとかしたいっていう思いの中の一つで、この試写会を始めたというところがあります。スライド、これで3枚目で終わりましたっけ？ い。ということで、今日なんですけれども、テーマ、ジェンダー、としています。で、最近のその視点が交わらない問題の大きなものが、オリパラの組織委員会での森元会長の発言だと思うんですけど、まあ、まさにそのジェンダー、もうずっとジェンダーのことは、いろいろと問題視されていた中で、これが顕在化したといういいタイミングで、今日は、ジェンダーをテーマに、お話ができればと思います。で、この中で、ちょっと新しい視点というか、気づきが多いかなと思って、言語から見るジェンダーということで、まよさんが以前ノートに上げてくださってた記事を参考記事としてお知らせしてますが、そのまさに社会のあり方を反映する言語というところから切り口としてジェンダーを考えてみたいと思います。で、2月の21日が国際母語で、この母語っていうマザータングっていう言い方もこれでいいのかみたいなところはちょっとありますけれども、ここ、母語でっていうことがあったので、言語からジェンダーについて今日は考えてみたいと思います。じゃあ、話題提供、まよさんの方でお願いできますでしょうか。
はい、皆さん、こんにちは。おはようございます。朝のお早いお時間からありがとうございます。そうですね、私が今、ノートを書いた記事について、じゃあ説明させていただきます。ですね、今、スペイン語圏に住んでて、で、こっちで結構人の呼び名について気をつけるんですよね。例えば、セニョールだったり、セニョーラだったり、セニョリータだったり言うんですけど、やっぱり男女という区別と、あとはそうじゃない、みんなを総称するときの区別っていうのをすごい気をつけて使っている人が多くて、で、一般的に、あで終わると女性、で、おで終わると男性っていうような表現を昔からしていたんですけど、それにトランスジェンダーの方とか呼ばれたい名前がどっちでもない人っていうのも出てきていて、でやっぱりそれを含めた言い方っていうのが X を使うようになってます。なので、これなんて読むの？みたいな議論もあるんですけど、例えば、アミーゴ、アミーガ、アミーゲーみたいな、そういう言い方っていうふうに言われて、ええになるんだみたいな、そういうことはあったりするんですけど、文字で書く場合は、アットマークを使ったり、X を使ったり、そんなのが日常茶飯事でみんな結構使ってます。で、なんか前はその全員を表すとき、アミーゴス、男性名詞、男性を表す表現じゃないといけないって言われてたのが、それがアットマークで終わるようになってきたというのが最近の 流れです。で、結構この言語学者がじゃあそれをどう定義づけていくかみたいな、あとは辞書にどう載せるかみたいな議論あるんですけど、やっぱり社会が変わるんであればそういった言語も変わっていくべきだっていう議論がもちろんあって、なので言語がまあリードしていく、社会をリードしていくみたいな言い方ももちろんありますし、その辺ってこう文化によって違うこともありますが、まあ、みんな嫌な思いをしないような言語を作っていきましょうっていうのが、一般的になってます。で、日本語で考えた時って結構男女区別する表現多いと思うんですよね。ちゃんとかくん、子供を表す時すごく気をつけたりとか、まあ、幼稚園とか学校とかでもやっぱり男女区別をして、まあ、色を区別するとかも含めてですけど、まあ、それまあ徐々になくなっているとは思うんですが、やっぱり先生からの呼び名とかそこら辺「さん」ではない子ども向けの何か可愛らしい表現に変えるときに男女って意識するんじゃないかなとは思います。あとは職業を表す時も、例えば昔看護婦って言ってたところが看護師というふうに区別をしてきたとか、ちょっとずつ変わってはきてるんですが、まあ、その変わった変遷にいる人が気づいたとしても、昔使った名前でずっと呼び続けてる人ももちろんいて、まあ、その深い意味なく使ってる人もいると思うんですけれども、まあ、これからはちょっと意識して使っていくのがいいんじゃないかなと人権の視点で思ったりしています。で、こんなような内容のノートを紹介しているんですが、まあ、皆さんがもっともっと感じてるこれってこの呼び名でいいの？みたいなところあれば是非挙げていただきたいと思いますし、私たちも気づかないところっていうのがアンコンシャスバイアスみたいな話にもつながってくるので、その辺を議論させてもらえればなと思います。はい。じゃあ一旦以上です。
ありがとうございます。ちょうどこの間、アキコさんがアンコンシャスバイアスのノート記事を上げてくださったばっかりなので、アキコさんの方からちょっとこのアンコンシャスバイアスのところで何かあります？
はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。今日も朝早く参加ありがとうございます。この言語の問題とジェンダーってやっぱすごい面白いと思うんですよね。で、まさに気がつかないうちに、それがこう、ジェンダーにまつわるいろんな、その無意識の偏見、あるいはまあステレオタイプもそこに含まれるのかなと思うんですけれども、に結びつくだろうなと思います。さっきまゆさんが挙げてくれた、なんとかちゃん、なんとかくんの語を、例えば呼び名一つを取っても、ちょっと皆さんどうですかね、こう、なんとかちゃんって呼ばれるときと、なんとかくんって呼ばれるときの、このなんか印象として、なんかちゃんの方が、やっぱりこう、柔らかいというか、少し年下というか、まあ、ちゃんって、あんまり年上に向けては使わないですよね。おそらく今の日本のこの私たちが生活している空間だと。でもなんとかくんっていうのは、まあ、両方にも使うというかですね、その、なんていうんですかね、そのちゃんとくんを使うことによって、ちゃんを使う女性というのと、まあ、くんの男性という、なんかこの男女と、まあ、ちょっと一旦今こう男女としますけれども。
止まっちゃったかな。
お、止まっちゃったみたいですね。はい。ちゃんとくん、確かにちゃんとさんとか、スペイン語でもセニョリータって言われると、ちょっと可愛らしく扱われてる女性っていう印象を受けたりとか、
そうなんだ。
セニョーラっていうと大人の女性みたいな、そういうような違いがあったりして、まあ、それはどうなのか、女性が受け取る印象全然違ったりするので、結構、セニョーラって呼んでみたいな人もいたりします。
どうでしょうね。
今コメントいただいてますが、そうですね、配偶者をどう呼ぶか、これもすごいありますね、気になる
そう
と
です
ころ
よ
が。
ね。確かに。なんかそのやっぱり言い方で、なんて言うんだろう、立ち位置が決まってしまうっていうか、そういうところがやっぱりすごい、なんていうか、無意識にそれが行われているので、なんかだんだん自分にも刷り込まれていくし、多分呼ぶ側はもともとその意識だと思うので、なんかそこの部分がやっぱり難しいところだなと思って、そのまさにマヨさんが今回話題提供してくださっている言語っていう部分は、本当にその社会でのそのジェンダーの扱いのあり方がまさに現れるところなので、なんかすごく いい切り口だなと思うんですけど、そこのそのアンコンシャスバイアスのところ、その無意識に刷り込まれていってしまう、構造化されてしまっている部分に、私たちも知らないうちに入ってしまっていて、もうそこに疑問を持たないっていうのが、やっぱりちょっと怖い部分だなというふうに。で、自分自身もやっぱり、よくその人権のことやってるから、そういうことはないんだろうと思われがちですけど、自分自身もやっぱり刷り込まれたそのジェンダー感みたいなところにハッとするような場面ってすごくいっぱい
ああ
っ
ります
て、
ね。
なんかパートナーに言われた一言では、自分がそんなふうに思い込んでたんだっていうのを気づかされたりとかするので、そのやっぱり気づかせてくれる何かがあると、ちょっと変わっていくかなと思うし、それによってなんか、外との関係を築く上でも、ちょっと変わってくるのかなという気はしますよね。
結構そうですね。結構そうですね。パートナーと呼ぶかどうかっていう話もあったりとか、結
確
構
かに。
そう呼ぶべきだって議論と、パートナーってやっぱり日本だとそんな表現慣れてないから、どこの会社のパートナーですかみたいなになっちゃって、意味が分からなくなるから、やっぱり使いにくいっていう話もあれば、あとは配偶者っていう表現をもっと使うべきだとか、まあ、その皆さん方針が違うのも難しいところがありますよね。私はこういう理由でこれを使うんだって言ってから使ってる人もいれば、なんかそんなにやっぱ考えたことなかったけど、これを聞いたら嫌な思いがしないからみたいな方もいますし。
そうですよね。お、あきこさん戻っ
あき
て
こ
きた。
さん、持ってきた。おかえりなさ い。
戻りました。すみません。
今、
今
表現の
何
話をして
て、
ました。
何て
今
呼
で
ぶ
す
かっ
ね。
ていうところ。
なんか、これ、お連れ合いは出ました。
パート
そう、今
ナ
ね、そう、チャットで、配偶者をどう呼ぶかっていうので、
ー。
聞いただきました。
なんか、お連れ合いというのも一つあるかなと思ったんですよね。言い方として。
そうですよね。
割とニュートラルな気がするかなと思って。でも難しいですよね。なんか普通に、奥様、旦那様、ご主人様みたいな感じが溢れてるから、本当に。
なんか結構
そ
や
う
っ
で
ぱ
す
り、
ね。
親とかがどう呼んでたかとかも結構影響すると思っていて、その育ってきた環境の中で刷り込まれていく部分もやっぱりあると思うんですよね。さっきまよさんの話の中にその男女区分を子供のうちからしてるっていうところもちょっと触れていただきましたけど、なんかやっぱりそういうので、知らず知らずのうちにそうなっているっていうのが、ちょっと恐怖ですよね。
結構そうですよね。なんか名前を覚えない文化あるじゃないですか。なんて言うんだろう。人の名前を使うかどうか、呼ぶときに日本語って、ご主人はどうですかみたいな。なんて言うんだろう。それで会話が成り立っちゃう。なんかそれって多分日本語はできるけど、他の言語だと名前呼ばないと失礼みたいな、なんか そういうのあると思うんですけど、そうなるとやっぱ、ね、その対外交渉を使わなくなるというか、なんだろう、部長はどうですかみたいなは言うけど、ね、人の奥さんに尋ねるとき名前で聞きますよね。なんて言うんだろう、その辺もなんかちょっと違いがあるかなと思ったり。
確かに。あと、必ずしもジェンダーだけじゃないですけど、身内をこうどう呼ぶかみたいなのも、そこも、今、まあ私も、まあ、だから、具材ってあるじゃないですか、子供として。
うさい
でも、
言う人いますよね。
でも、夫に対してのって、なんかあるっけなと思って、なんかそれも まあね、具足はあるけれども、なんかそういうね、すべての文化かって言ったらあれですけども、往々にして、まあ、普通に別に身内でも褒めるというか、なんて、いや、うちの素晴らしいパートナーでねっていう、言うじゃないですか。でも、なんとなくこうね、日本だとこう身内を褒めるのはちょっとこう、なんて言うんですかね、みっともないみたいな、なんか若
ああ、あ
干
りま
そう
す
いう、
ね。
ね、そのマイ、なんでもいいんですけど、マイディアでもマイラブでも、なんか、ね、そういうところもジェンダーに、まあでも、だからそれが、そうですよね、主に男性がこう自分の妻を紹介するときみたいなの、だんだんもう変わってるとは思いますけど、世代的に。まあそういう呼び方のところも、なんかね、変わると、ちょっとずつ
そう
そう
で
い
し
う、すいま
ょ
せん、さっき落ちた時の、その反抗尺バイアスが、やっぱり、意
なん
識す
か、
るようになるのかなと思って。
なんかこのジェンダーの話をすると、まあ特に私たち3人女性だからっていうのもあるんですけど、どうしてもその男性が女性のことをどう扱うかみたいな話になりがちで、男性が居心地悪くなっちゃうっていうのもちょっと問題だなと思ってるんですけど、なんか男性は男性ですごくやっぱりそういうものだから、ちょっと変だよねとは思ってるけど、そうせざるを得ない立場上っていうようなことが多分あるんですよね。そこをまさに変えていかなきゃいけないと思うんですけど、だからその男性からすると、男性もその無意識の中で加担させられているっていうところがあるんじゃないかなと思って、私、友達と、今、韓国のフェミニズム文学がいろいろ出てて、そのきっかけになったのが82年生まれ、キム・ジヨンだと思うんですけど、その話を男友達として、男友達っていうのなんか気持ち悪いけど、友達としてるときに、その友達が言ってたのが、82年前、キム・ジヨンで、例えば、その学校で出席簿の順番が男の子が先で、その後女の子になる。韓国も日本も一緒。今どうなんですかね。なんですけど、そういうのを知って、その自分が男性側で無意識に加担してしまってるって、この構造がすごい怖いって言ってて、なんか、そうだよなと思って、女性側はその、どうしてもその差別される側として意見をし、安いけど、男性側もそこに入り込まされているっていうところがすごくやっぱり同じように気持ち悪いんだなっていうのにすごいハッとさせられたっていうのがあります。だからそのジェンダーの話をするときに、女性だけで話さないっていうのすごい重要だなってその時ちょっと思ったんですよね。
そうですよ
名簿
ね。
の話ですけど、私、ずっと女子校だったので、なんかそれ自身、自分、あ、ずっとっていうのはだ、あ、大学までですけど、だったから、自分自身には経験はなかったんですけど、この間、中学で、こう、ちょっと、こう、お仕事体験みたいなので、お話をしに行ったら、こう、後ろに並んでいた名簿が、まさに、そう、男性先の名簿になって、こう、ずらっと並んでて、結構あれ見て、ショックをやっぱ受けました。あ、そっか、まだ、こういうふうに男女って分かれてるんだと思って。でもなんかそれであまりにもちょっとびっくりしてしまったので、Facebook にそれを書いたら、なんか他の人からもうすでに男女、いわゆる男女混合になってますよっていうところも増えてきたって聞いたらよかったと思ったんですけど、そう、ただ一方でまだそれがスタンダードとまではなってないのかというところに、それにね、あれを見て、こう、生徒自身はどう考えるのかなって感じるのかなというのは、すごく気になりました。
なんかやっぱり子供の頃からそういう風になってるからってなってっちゃうんだと思うんですよね。だから結構その教育のところとかは大事なんじゃないかなと思って。トイザらス、アメリカだったと思うんですけど、おもちゃのカタログの中で男女のおもちゃを区分せずに、その例えば今まで男の子が使うおもちゃとされてたものを女の子が使ってる写真をカタログに載せるとか、あと今まで男の子はブルー系で女の子はピンク系でって分けてたカラーを全くミックスさせるとか、なんかそういう取り組みをしてるっていうふうにして、やっぱり子供の頃からちゃんとそういうのをどっちでもいいんだよと、自分で選んでいいんだよっていうメッセージを伝えるっていうのはすごい大事なんだろうなという気がしますよね。
今、コメントいただいているお話で、会社でも従業員番号が男女別のところがあると。なんでなんだろうね。いろいろな不思議が出てき
そ
ま
れ
す
はすご
ね。
いですね。ね
これでもきっと処理、その手続きとか法的な手続きとかで処理する上で男女をどうしても分けなきゃいけないってことがあったりするんですかね。 例えば人事的なこ
あるんですかね。なんか
と。どうなん
そ
だろう。い
の
つもこれ、
辺、
こういうの知って
なん
びっ
だ
く
ろ
りするけど。
う。なんかジェンダー統計を出すことは必要だと思うんですけど、そこら辺どう使うかですよね。なんか、
なんか採用の時って男女、まあ今多分その他が必
今出
ず
し
入っ
ちゃ
てると信じたい
ね
けど、そこをやっぱ聞くじゃないですか。で、どうなんだ、ユニリーバが採用の時にもう聞かないとか、名字だけでエントリーしてもらうとか、そういう工夫してるのにびっくりしたってこと、やっぱりびっくりする人が多いってことはそうじゃないところが多いってことですよね。
そうですよね。男女だけの問題じゃなくてね、当然、アウティングという、その性自認を、強制することにもなるから、本当にそういう意味では、まゆさんのタイトル、ノンバイナリーみたいなね、そこはしかも揺らぐことも当然あるというのが、もう、なんて言うんでしょう。そういうものなわけだしね。なんかそういうことを、うまく、ちゃんと、一個一個のそういった、なんですかね、社会的な行動の中に、今まで普通だと思ってた、そういういろんな節目、なんて言うんでしょう、いろんなプロセスの中にね、反映できるようなことができると、なんかね、やっぱ変わるって、ユニリーバのあれもすごく反響あったじゃないですか。と思うので、ね。ああいうところはぜひ企業の方に知恵を絞っていただいて、まあ、私たちも知恵を出せればと思いますけど、
そうです
ね、
ね。
でき
で、
るといい
す
な。
ぐできることとしては、皆さんメール書くじゃないですか。会社のメールを書くときに、自分が何と呼んでほしいかを括弧で書いとく。署名欄のところに、例えば、まあ、ミスであったり、ミスターであったりとか、で、その後に C とか He とか、まあ、それか They になる部分とか、多分英語で宛名を書くとき、勝手に思い込んで、私はよくミスターって書かれるんで、それを阻止するためにいつもミスって書いてたんですけど、やっぱりそういうことって普段から必要で、あと最近リンクトインを見ると、結構名前の隣にそう書いてる人がいて、私は呼ばれたいですっていう、きちんと書いておく。まあ、それでみんなが多分それが進めば、自分だけトランスジェンダーの人とかが呼んでほしいことを、ただその人はトランスジェンダーということで書いてるっていう、なんかそこが目立たなくなるかなっていうのはありますよね。
確かに。
アンケート。
今、ね、そうですよね。アンケートで性別をどう聞くか、男性、
そう
女
です
性、どち
ね。
らでもない回答をしない。素晴らしい。で、二択にな、男性、女性と二択になっているときは、地道に右側にメールを出しています。でも、そういうア
ああ、
クション
す
すごい大
ご
事で
い。
すよね。
大事ですよね。あ、そうして私最近すごい衝撃を受けたっていうか、パートナーが教えてくれて、ちょっとある意味大笑いしたんですけど、パートナーが健康診断を受けることになって、自分の問診票をこう書いてたんですよね。で、これ見てって言われて、で、その問診票の項目の一つに、ご飯を食べるときにどれくらいの量を食べるのかっていうのをチェックするところがあって、女茶碗一杯とか男茶碗一杯とか書いてあって。いやいやいやと、いや私も食べるときは食べるし、その男茶碗とか女茶碗とか何なんだろうと思って、すごいびっくりしてっていうのがあったんですよね。多分だから、今チャットに書いてくださった方みたいに、やっぱりちゃんと地道に、それおかしくないですかっていうのを、
言っ
運営
た方
側
がいい
に
です
そう伝
ね。
えなきゃいけないなっていうのは、ちょっと思いましたね。
確かになんか、まあ、言語とはちょっと関係なくなっちゃいますけど、私もなんか自分がいっぱい食べたい時で、パートナーが少なく食べたい時、なぜか私の方に少ない方が来たりとか、そう、あれなんかその時すごい切れた覚えがあります。なんで食べちゃいけないのみたいな ちょっと関係ないですけど 思い込みありますよ
そうそう、あ
ね。
りますよね。
今、ちょっとちょうど、 俳優とかの方、海外で、その俳優で、まさにさっきまゆさんが言ってくれたような代名詞をこう変えたい、こういうふうにこれから呼んでね、みたいな、結構こうオープンに皆さん、その時々でこう発表というか、するように、なんかなってきたなと思って、なんかちょうどその記事があったので、これも、ノンバイナリーにとか、そのプロナウンを、代名詞をどう使うか、みたいなのがあったので、ご参考までによければ読んでみてください。
確かに、パスポートの今、性別欄のお話、コメントいただいてますが、それも気になりますよね。
確か
それ、
に。いや、
これ
そうで
必
すよ
要ですかっ
ね。
ていうのも、オーストラリアはその他っていうのもあると。
さすがださ
すがです
な。
ね。
森さんの発言についてもいただいてますね。会長女性に回答収まった感があるけれども、そもそもそのちゃんと一人一人の発言時間が確保できているのかっていう問題はどうしちゃったんだろうっていうふうに言ってくださってますね。その通りですよね。
そうですよね。そもそものそこの、その根底のとこにあった、そこの、なんだ、そこの差別的なというか、そこのバイアスは正せてるのかみたいなのはありますよ
そう
ね。
ですよ
あ、
ね。
確かに、言葉のところも、なんか例えば、私も、まあ、女性のその弁護士だところ、なんか女性弁護士ってなんでしょう、一つの単語としてまだ使われたりもするけれども、じゃこれを単に弁護士だけにしたとしても、例えばそのなんで女性弁護士ってつけるかって、女性の方が少ないからって、なんで少ないのかっていうと、みたいな、なんかその、もともとどうしてその言葉を使ってたんだっけみたいなところの、その根本的な、その、なんだろう、まだ社会に残ってる、そのまさにバイアスのところを取り除かないと、言葉だけ変えてもしょうがないみたいな、当然あるなというのは、思うので、なんか両方セットで本当に、その、どうしてそういうふうに呼ぶんだっけみたいなところから掘り起こせていくといいですよね。
そうですよね。
なんか、お母さん食堂の例は、そんな感じかなと思ってます。上庭田さんの。
女性起業家もよく使いますね。
ああ、
なん
確か
で、
に。
なぜっていう感じが、まあその方が目
確か
立つ。
に。
女性。
まだ
だ
少
から、
ないからってことです
ブランディ
ね。
ングとして使っているのか、どういう使い方なんですかって一つ一つ聞いていくといいかもしれないですね。企画者に。
そうですね。あ、チャットに来てる。その回答しないとか、その他にチェックした途端、性別欄の話、運営側にそういう人なんだと思われて、変な気を使われるのも嫌だな。これ、アウティングの話だと思うんですけれど、そう、こういうのもありますよね。だから、自分が普通に自分らしくいたいっていうので、そういうふうに、表現してると、その受け取る側がそのまま受け取ってくれないっていう、その受け取る側にももうすでにバイアスがかかってるっていう場合は、本当に難しいなって思いますよね。だから、みんなが、自分らしさを表現するために、その他の人はその他につけるっていうふうにしなきゃいけないっていうことでもないんだと思うんですよね。
確かにそれはそうですよね。
なんでこれにつけてるんだろうっていう想像が膨らむといいですよね。なんかその辺がこうただ単に数を取るだけになってると多分だからダメなんだよなって思ったり、まあ、あとは男女で採用の目標とか多分作ってて、女性は3割とか言うとその他はどっか行っちゃうっていうのもあるだろうし、そ
確
の
か
辺り
に。
の目標の作り方も変えていく必要あるのかなと思ったりしますね。お、いっぱ
そうい
コ
です
メントあ
ね。す
りが
ごい
とうご
た
ざ
く
いま
さんコ
す。
メントを。ああ、確かに、
お母
今、
さ
育
ん。
児関係の母子手帳、
母子手帳、
ああ、
確かに。
そうですね。
親
あと、
手
確かに、
帳
そ
で
の、き、
いい
うん、そうです
と。
よね。確かにな。
そう、保護者のこともお母さんと呼びがちっていう、ご指摘も来てますね。そう、なんかお母
大
さ
事
ん、
で
そう
す
そう、
ね。
そう、今日の母語っていうマザータングもなんでマザーなんだみたいなのは、 ねえ、いろいろありますよね。結構周囲にいっぱいありますよね。
ありますね。
ねえ、だからやっぱこういうのちゃんと運営側に、あれって思ったら伝えなきゃいけない。なんかあれって思うことが多すぎて、もうなんていうか、あ、まただよって笑っちゃうところがあるんですけど、なんかそれじゃダメなんですよね。ちゃんと運営側に伝えていかなきゃいけないっていうところで、その、なかなか変えなきゃいけない部分だって分かってるけど、なんかついつい変わるのかなと思っちゃって言わないところもあるので、その言える部分については、やっぱり伝えていかなきゃいけないよなっていうのは、本当皆さんのチャット見てて思いました。
そうですね。すぐ言える先があるっていうのが本当必要ですよね。
そう、そうですね。そうそうそう、それはそう。
誰に言えばいいんだろうみたいなのも多いから、なかなか声を上げにくいとこありますけど。
確かに。っていう話をしたらもう時間なん
あっ
です
とい
け
う間に
ど、
時間になっちゃいました。
そう、今まさにチャットにまとめになるようなコメントを入れていただいてるので、詰まるところ一人一人が無意識で持っている固定観念をチェックすることが大事なのではっていうところ、まさにそこですよね。そう、自分自身にアンコンシャスバイアスがあるんだっていう前提、自分が育ってきた環境とかいる環境によってやっぱり刷り込まれていることがたくさんあるので、その固定観念をやっぱりもう一回見直すとか、そのハッとさせられるようなことがあれば、あ、自分ってこういうふうに考えてたんだっていうのをちょっと見直すみたいなのは大事なところですね。
そうですね。お互い突っ込み合えばいいですよね。その
そ
辺、
うそう
こう、
そうですよ
それおかし
ね。
くない？みたいなこう
そう
言えれ
です
ば、
ね。そうで
ね、
す
上
ね。
司に
そうです
も言えれ
ね。
ばいいですよね、やっぱり。
そう、そうですね。そう。そこを言い合えるような、ね、環境を作っていくためにも、その企業の中で人権課題っていうふうにどう捉えていくか、なんか声を上げやすいような雰囲気を作っていくってすごいやっぱり大事ですよね。っていうのと、声を上げていかなきゃいけないってことですね。
そうです
ぜ
ね。
ひ。
前回のアクティビズムにも続く、つながる
そう
とこ
そう
でした
そう、
ね。
そうですね。そう、そうですね。というような感じですかね、今日は。
そうですね。皆さん、もやもやして終わっちゃったかもしれないんで、また 気になることがあれば ぜひ我々にもご連絡いただければと思います。また今後のテーマとして活用させていただきたいと思います。
アキコさんなんかあります？最後に。
ああ、いえ、いえですか。はい。まさにその代名詞のところなんか、ちょっと私も今日本語の書面には、メールの書面には書いてなかったんですけど、なんか日本語の書面にもちょっと入れてみようかなと、改めて思いました。そうするとね、誰か聞いてくれるかもしれないし。
確かに。あと、アキコさん始めると、真似しやすいので、ぜひお願いします。
そうです
やって
ね。
みます。
やってみま
は
し
い。
ょ
さあ、
う。
今日はこんなところで、今日も朝早くからご参加いただきまして、ありがとうございました。
あり
ま
がとう
た
ござい
来
まし
月、ありがと
た。
うございまし
後
た。
半
にお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん、いい一日を。